こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。笑わない数学は、NHK 総合で放送された知的エンターテインメント番組をもとに、NHK 笑わない数学制作班が編集したフルカラーの数学入門書である、扱うのは素数無限、四色問題、フェルマーの最終定理、確率論、ガロア理論という6つの題材であり、計算問題の解法を教える教科書ではない、数学史上の難問がなぜ生まれ、何が障害となり、どのような発想や理論によって見通しが変わったのかを図版と読み物的な説明を通じて示す番組内容を単純に文章化するのではなく、放送では扱いきれなかったエピソードや補足を加え、書籍として構成し直した点が特徴である。数学を試験科目として苦手だった読者にも、数学を人間の知的営みや表現として眺め直す入り口を提供する一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に素数を通して見る単純な規則と未解決性の共存。素数は1と自分自身でしか割り切れないという初等的な定義を持つ一方、どこに現れるかを完全に予測する簡単な規則は知られていない。本書が素数を主要テーマに置く意義は、身近な整数の世界から現代数学が抱える深い問題へ自然に進める点にある。素数は数の基本的な構成要素として理解されるが、並び方には不規則さと一定の傾向が同居する。この隔たりは定義を知ることと性質を理解することが別であると示している。また素数は暗号にも関係し、抽象的な数論が情報社会の技術的基盤につながる例でもある。ただし本庫の中心は実用の手順ではなく、簡潔な問いが長い研究史を生むという構造の理解にある。解けた定理だけでなく、なお残る問いにも目を向けることで、数学を完成済みの知識の集積ではなく、現在も更新される探究として書いている。次に、無限と異色問題が示す直感の限界と証明の役割。無限と四色問題は日常的な感覚だけでは判断しにくい数学の性格を異なる形で示す。無限では果てがないという漠然としたイメージから出発しつつ、無限にも比較や分類の対象となる性質があることが問題になる。有限の経験をそのまま延長すると混乱するため、定義や論理の必要性が際立つ。一方、四色問題は地図を隣接する地域が同じ色にならないよう塗り分ける際、4色で十分かを問う問題である。見た目には素朴でも、一般の場合を漏れなく扱う証明には大きな困難があった。本書では問題の親しみやすさと解決までの複雑さの落差を通じ、数学的証明が単なるもっともらしさではないことを伝える。特に初句問題は計算機を用いた証明をめぐる議論も想起させる題材であり、証明を誰がどのように検証するのかという問題にも接続する。直感を否定するのでなく、直感を出発点として厳密な検討へ進む態度が本書の重要な視点である。さらに、フェルマーの最終定理における難問の歴史と理論の連結。フェルマーの最終定理は、べきのりに関する短い主張が300年以上にわたって数学者を引きつけた例として取り上げられる。問題そのものは初等的に書けるが、最終的な証明は初等的な計算の積み重ねではなく、数論の多様な領域を結びつける高度な理論の上に築かれた。この経緯は、数学において問題の表現の簡潔さと解法の難度が一致しないことを明瞭に示す。本書の価値は、証明の技術的細部を全て負わせることではなく、個別の問題に挑む過程で新しい概念や理論間の関係が育つことを示す点にある。難問は単に答えを待つ障害ではなく、周辺の数学を発展させる契機になる。数学者の試行錯誤や長い継承の側面に触れることで、孤立した天才のひらめきだけではない研究の実像も見えてくる。読者は定理の結論を知るだけでなく、証明とは何を達成する営みなのかを考えることになる。そして、確率論が問い直す偶然の直感と判断の基準。確率論の章は、偶然を曖昧な運任せとして扱うのでなく、不確実な事柄をどのように記述し判断するかという数学の枠組みとして捉える。人は少数の経験や印象的な出来事から確率を直感的に判断しがちだが、その直感はしばしば偏りを含む。確率論は起こり得る場合を整理し、条件や前提を明確にすることで、偶然についての議論を検討可能なものにする。本書では公式の暗記を目的にするよりも、問いの設定によって結論の意味が変わることに注意を向ける。例えば確率は単独の数字として独立しているのではなく、何を一回の試行とみなし、どの条件の下で比較するかに依存する。この視点は、ゲームやくじのような身近な話題だけでなく、統計で地位法を読む際の基礎にもなる。数学が確実な答えだけを扱う学問ではなく、不確実性を慎重に扱う言語でもあることを本書は示している。最後に、ガロア理論が明らかにする方程式と構造の見方。ガロア理論は本書の題材の中でも抽象度が高く、 方程式を解くという古典的な課題から対称性や群という構造を考える数学へ読者を導く。重要なのは、個々の方程式について解を求める技法だけではなく、どのような方程式が代数的な操作で解けるのかを分類する視点である。これは問題を1問ずつ攻略する発想から問題全体の成り立ちを調べる発想への転換を表す。ガロア理論には専門的な準備が必要な部分もあるため、初学者が全てを厳密に理解することは容易ではない。しかし本書は難しさを隠すより抽象化がなぜ必要になったかを示すことでその入り口を作る。数学では対象そのものだけでなく対象に施せる変換や保たれる関係を調べることで見えなかった秩序が現れる。ガロア理論はその代表例であり、現代数学の考え方を味わう章として機能している。結論として、本書は数学の問題を自力で解けるようになるための演習書ではなく、数学の問い、証明、歴史、抽象化の面白さを知りたい読者に適した入門書である。小学校高学年以降の学習者、中高生、数学を学び直したい大人、番組視聴者はもちろん、受験数学の経験から数学を計算中心の科目だと思っている人にも向く。素数や確率のように比較的入りやすい題材から、フェルマーの最終定理やガロア理論のように現代的な見通しへつながる題材までを並べているため、興味の入り口を複数持てる。全ページフルカラーで番組由来の CG を収録し、書籍向けの再構成と補足を加えている点は、数式を極力避けて結論だけを紹介する一般向け数学本とも、厳密な定義と証明を主軸に置く教科書とも異なる。本書は難しい概念を完全に簡略化するのではなく、難しさの所在を残しながら、その周囲にある発想と人間的な研究史を伝える。理解できない箇所があっても、数学を文化や知的探求として読む契機を得られることが、この本の実際的かつ知的な利点である。ご支援いただける場合は、NHK 笑わない数学制作班、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。